ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナー皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センター向井直文です。そしてコメンテーターは、
はい、皆さんこんにちは、京都 NPO センターの近藤忠宏です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。はい、本日のゲストは優しい日本語を広める会代表の宮島みどりさん、事務局長の黒田元子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のテーマは、日本人と外国人が共に住みやすい世の中づくり。日本に住んでいる外国籍の方は、282万人いるそうです。日本の総人口の 2% を占めていると聞いております。京都市においては約、5万弱で、市民の大体 3% 以上の方が外国籍だというふうに伺っています。まあ、市内であれば、生活している地域でもその外国籍の方、よく見かけるんじゃないかなと思いますけれども、皆様はそんな方たちに、何語で話しかけるべきかと思われているでしょうか。まあ、大体の方が英語で話をしたらいいんじゃないかと思われている方が多いかと思うんですけども、実は、日本語で話した方が実は伝わりやすいということが、大多数を占めているというふうに伺っております。日本が分かると言いましても、使いこなせるわけではない方が多いそうなのが現実だそうなので、そんな国内の定住の外国の方が日本人とともにより暮らしやすくなるように、京都で活動されている、それが今回ご案内します、優しい日本語を広める会の皆さんになります。そんな皆さんに関わるエピソードや思いなどについて、今日は伺いたいと思っております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
まずはですね、じゃあこの団体について、どんなことをやってるのかなというところも含めて、教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。はい、黒田と申します。
はい、
優しい日本語っていうのをまずご存知でいらっしゃいますかっていうのが最初なんですけど、
はい、
ちょっと誤解されがちなのが、私たちその、日本語を外国の方に教えたりするような団体かと思われがちなんですが、そうではなくて、
はい、
日本人の方に外国の人と喋る時のコミュニケーションのコツをお伝えするということをやっている団体です。優しい日本語っていうのは、
はい、
主に日本に住む外国の方で、その方に情報を伝えたいときに難しい言葉遣いをしてしまったり、
はい、
敬語を使ったりとかして外国の方が何なのっていう顔になっちゃう前に、こちらから、相手に配慮した分かりやすい日本語を使う、はい、簡単な言葉に入れ替えるとか、一文を短くしてあげるとかで、はい、分かりやすくなりますので、
はい、
そういったことのコツを日本人の方にお伝えするっていうことをやってます。で、阪神淡路大震災で、
はい、
外国人の死傷者の割合が日本人の約2倍だったということがありまして、
はい、
その防災情報ですとか避難情報っていうのが外国人の方に伝わっていなかったっていうことが原因だったっていうことが反省としてあったので、それをきっかけに優しい日本語というのの研究が始まりました。で、今では防災というだけではなくて、生活情報とか観光情報とかも、
はい、
優しい日本語で伝えていこうということで、
はい、
国の方でもさまざまな情報発信について、
はい、
多言語化していきましょうみたいな話はもともとあったんですけども、多言語化だけではなく、
はい、
優しい日本語も普及していきましょうというようなことで取り組みが進んできています。
はい、
で、私たちは、2020年に活動を始めまして、
はい、
で、外国人と接する機会が多い職種の方とか、特に外国人というわけではなくてもいいんですけども、窓口対応とかでたまに外国人の人がやってきて、ちょっと っとちゃんとしたことを伝えないといけないけど、うん、うまく伝わらなかったとか英語で頑張んないとみたいなところに、はい、いや英語じゃなくていいんですと、はい、優しい日本語でぜひお話ししてくださいというようなことを、お伝えしたりというような活動を中心に、はい、今活動をしています。
なるほど、
はい、
その、はい、英語、まあ、ついついやっぱり海外の方見ると英語で話してなくてあって、はい、やっぱり今でも僕でもついつい思ってしまうというところがあるんですけども、はい、まあ言っても拙い英語だったりするもんなんで、まあ、それで一生懸命伝えようとするよりかはむしろその、まあ、簡単な日本語といいますか、
はいはいは
い、そういうのでお話しした方が要は伝わりやすいってことなんですか？
そうです、そうです。東京都の方で実際にそういう調査がありまして、
はい、
外国人 の、 日本にお住まいの方に、
はい、
どの言語での情報提供が良いですかっていうのアンケートをしたら、うん、優しい日本語が圧倒的に多くて、で辞典が英語で、はあはあ、もうあとすごく減って、
はい、
AI 翻訳した母国語、う
ん、あ、もう翻訳低いですね、
すごい低い、全然、うん、雲泥の差で、
はは、
まあ、まずは優しい日本語が良いと。
なるほど。
それから、まあ、日本人の人も英語できる方は良いと思うんですけども、うんうん、なんか間違った英訳をしてしまったりってことは、はいはい、まあ、ありがちだと思うので、そこで頑張るんじゃなく、
はい、
私たちの使っている日本語を適切に運用することでちゃんと伝える、
はい、確かにそうですね、
はいはい、
まあ、微妙に間違っているまま説明すると間違って伝わってしまうので余計話が分かんなくなるってこともやっぱ起きてしまうってことなんですね。
そうですね、はい、
あ、確かにそうです。そう言われてしまうとなんか無理してそうやって英語でね喋る必要がなかったんだなっていうのをなんかすごい思い知らされますけどね、近藤さん。
いや、そうですね、僕も外国人から何か質問されるともう最初からドギマギしてしまって、
はい、
どういうふうに言ったらいいだろうって、どういうふうに言ったら、ね、英語をねまず頭に思い浮かべてしまうんだけども、うん、別に日本人なんだからどういうふうに日本語で伝えようかなっていうふうにまずは考えた方がいいんだな、今話聞いててよく思いました ね、
そうですよね。
でこの優しい日本語辞典っていうのがあるわけじゃないんですよね。いや、コツなわけですよね。
そうですね、
あ、この言葉こういうふうに言い換えたらいいんだっていう辞典があって、それを丸暗記するんじゃなくって、
うんうん、
もうそういうやり方みたいなものを覚えれば誰だって日本語だからできるって話ですからね。
そうです。
あ、うんうん、なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、
じゃあですね、まあ、どんな人たちで活動されてるっていうか、どう構成されてるんですかね。
あ、はい、あ、宮島です。
あ、はい、お願いいたします、はい、
はい、私たち今3名で活動しているんですけれども、もともと他の団体で、はい、ちょっと活動しておりまして、その時にこの隣の外国人とのお付き合いっていう、はい、パンフレットを作ったんですけれども、うん、これはご近所に外国の方が引っ越してこられた時に、
はい、
まあ、どのようなお付き合いを、どうやってコミュニケーションを取ったらいいですかということなんですね。でそれでやっぱりその頑張って英語とかではなくて、うんうん、まずここで優しい日本語っていうのをお勧めしてまして、う
ん、はい、
でそれを、まあ、皆さんに広めたいなということで、うん、ワークショップを、まあ、この、パンフレットを作った次の年にしたんですけれども、
はいはい、
まあ、それを主に担っていたメンバーで、
うん、
じゃあで前の団体っていうのはその外国人支援を、うん、まあ、主にしてたんですけれども、私たち、はいはい、その外国の接する日本の方に対して優しい日本語を広めることで、
はい、
コミュニケーションうまくがいくようになって、
はい、
日本人も外国人もこう住みやすい世の中になればいいかなっていう、そういう思いで、ね、
はい、
この活動をまあ、この団体から離れて、まあ、優しい日本語を広める会というのを立ち上げまして、うんうん、そちらで活動を始めました。
あ、そうなんですね。確かに最初の方にもお伝えしました、その外国の方を支援するんではなくて、うんうん、それと接する日本人の方を、まあ、支援するっていうのが目的であるというふうにおっしゃってましたけれども、
僕も一つ今支援されましたですよ。もう今分かりました。町内のこういう人にねゴミは分別して出すんですよっていうふうに教えましょう言ったって分からないようですね瓶と紙は分けて捨てましょうとか、そういうふうにやるってことですね。
そうです、その通りです。
なるほど、支援されました。
私も今この話を聞いてちょっと支援されたってことになりますよね。
はい、は
はい、ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください、曲の方はトラヤ帽子店の空の下地面の上です。本日のゲストは優しい日本語を広める会代表の宮島みどりさん、事務局長の黒田元子さんです。はい、それでしたら今活動しているものっていうのは何かございますかね。
あ、はい、ここ最近というかその去年からなんですけれども、はい、上京区の上京区民町づくり活動支援の補助金をいただきまして、はい、去年はこの外国人に分かりやすい優しい日本語 の保育幼児教育施設の方に読んでもらえるため の、はい、リーフレットを作りました。
なるほど。
でこれをこうお配りして、うん、もう90ぐらいの施設ですかね、
はい、
お配りしてアンケートも一緒にその実際 の、 そのコミュニケーションのことを教えていただきたくて、うん、アンケートも同封してだいたい3割ぐらい戻ってきたんですね。
で
今年は主にそこの施設に向けて、
はい、
ヒアリング実際にどういうことをされているかということをアンケートだけではちょっとなかなかわからない部分もありましたので、うんうんうん、お聞きしてそのコツを、はい、いろいろお聞きして、はい、報告をしようと思ってたんですけれども、
はい、
本当にいろんな施設のところの工夫をなんか私たちお聞きして、
はい、
それをまだ受け入れてられないとか、うん、受け入れたいけどどうかなって迷ってらっしゃるようなところにお伝えしたいなと思ってたんですけれども、
はい、
なんかそのこういったコツというよりはなんか本当に継続的に、
はい、
外国につながるお子さん、うん、保護者受け入れてらっしゃるところっていうのは、
はい、
全てのもう日本人も含めて障害のある方も外国の方も含めてなんか全てのお子さんの幸せというか健全な育ちを考えていてでそれでもうその方に本当に向き合おうということでなんとかコミュニケーションを取っていこう、いろんな方法を取ってやっていこう。で私はその優しい日本語ということでちょっとまだ日本語ということにこだわってたんですけれども本当にこういうまずその施設にいらっしゃるその子どもさんのなんか全てのお子さんの幸せを考えてるっていうところから来てるんだなっていうことに気づかされて、はい、よかったなと思います。そしてその活動がきっかけになって、まあ、他の、保育園 の、 保護者の方で、その方はご主人が外国の方なんですけれども、
はい、
保護者の方に分かりやすいリーフレットを作ってらっしゃる方とかともお知り合いになって、うん、
はい、
ちょっと活動が広がってよかったなと思っております。
なるほど。じゃあ、保育園の人たちっていうのはやっぱり子どもたちのためっていうところが、はい、まあ、大前提はもちろんそうなんでしょうけども それを実現させるためにコミュニケーションをも通してなんとか、はい、なんとかそのコミュニケーションでなんとかそれを子どもたちのためにっていうふうに持っていけるようにっていうところに特に注力しているっていうところが今回のその、活動の中を通して気づかれたっていうところなんですかね。
はい、そうですね。とにかくなんかコミュニケーションが大事で、まあ、そのために お子さんが安心して育つためには家庭の安定が大切でそのために保護者の方ともコミュニケーションで日頃のこの地道なコミュニケーションの積み重ねが信頼関係につながっていくんだなっていうのをすごくヒアリングを通して気づかされました。
でもこの優しい日本語の活動の話の中でもコミュニケーションという言葉はよく使われてましたのでやはりズバリその優しい日本語の活動っていうのはもうズバリコミュニケーションってことなんでしょうか。
そう思います
優しいその手段が優しい日本語を使って、はい、コミュニケーションを、まあ、よくするためのっていう活動だってことなんですかね。
そうですね。
あ、なるほど。
優しい日本語って漢字で書くとというか、
はいはいはい、
簡単な、
優しい
優し、はい、ね、要は言葉を優しくするっていう時の優しいと、
はい、
優しい気持ちの優しいと両方を入れてひらがなで優しい日本語って書くのが優しい日本語の表記なんですね。
深い。そっか、
はい、なるほど。そうですね。優しい気持ちで優しい日本語を使おう、はい、っていうことですね。
ああ、 ちなみにですね、その、まあ、僕らはその優しい日本語、もちろん文字とかその意味は分かってるんですけど、はい、そのどれがその難しい日本語なのかっていうのが聞かれた時にパッてなんかやっぱりまあ出てこないんですけども、例えばやっぱりそのついつい難しくしてしまっている もの言葉って何かありますか。
まあ、例えば保育施設ですと、はい、だったら登園とか、はい、公園公園って分からないですよね、はい、その学園から帰るってことなんですけど、そういう言葉がこう当たり前に使われると思うんですけれども、
なるほど、
それはなんかそのお子さんに、お子さんお熱がおありの時は登園はご遠慮くださるようにお願いしますっていうふうに敬語で言ってしまうのではなくて、もし子どもさんが熱があります、うん、その時は園に来ないでください、うん、家で休んでください、こういうふうに言い換えると分かるかと思います。
なるほど、逆にその丁寧なその日本語が逆に難しくしてしまっている、
は
い、
そうですね、敬語表現はなかなか大変ですね、
うんうんうん、あ、敬語表現、はい、なんかそうですよね、そういう仕事上どうしてもそういう客商売とか、ね、はい、そういうカウンターとか受付やってたりするとどうしてもやっぱりその言葉が出てしまうっていうのが、逆にそういう方たちには伝わりにくいっていうことなんですね。
そうですね、
ああ、それは全然盲点でしたね、近藤さんね、はい、
そうですね、
はい、うん、なんかついつい丁寧に言ってしまいがちっていうのはあるんですけど
ね。そうですね、で、うん、実は丁寧じゃなく言うわけでもないんですよね、
はい、
あの、
そうです、タメ口で言うわけではなくて、はい、デスマスを使うっていうことです。デスマスを使う、
はい、実はタメ口も外国人、日本語学習中の外国人にとっては難しい日本語なんですよ、はいはい、
タメ口もですか、はい、
ちょっとあの普通体なんですけれども、はい、あの勉強する順番としてマス系が、ま、何々ますとか何々ですが最初にあって、はいはいはい、あの普通系っていう何々だよとかいうのはその後なんですね、
う
ん、
ああ、うん、なるほど、
なのであの窓口でそのぶっきらぼうに言うとかっていうのではなくて、
はい、
丁寧に言う言い方を敬語をやめる、です、うんうん、ますで終わらせる文章にして伝える、
はい、あ、なるほど、
というのがコツの一つですね。
あ、ラフになったらいいっていうわけでもないんですね。ちょっと危なかった僕は、
はい、まあ、慣れてきてね、こうコミュニケーションができてきたらラフにお話しされたらいいと思うんですけどね。
あ、確かにそっか、なるほど。
いや、逆に心配される方もおられて、はい、その窓口対応で、
はい、
ぶっきらぼうに喋ったら周りのお客さんが、うんうん、この人失礼な店員さんやわって思ったらどうしようっていう相談とかをされ
てます、うん、ね、でもそれはありがちですよ ね、相手の人が日本語よくわからないと思って、なんかすごく存在の言葉で喋ってるっていうふうに取られるんじゃないかみたいなね、
はい、実はそうではないんですね、うん、
なるほど。
あとあれですよね、はい、やっぱりあの長文ダメですよね。僕は英語聞くときだってベラベラベラって喋ったら分かんないですよね。
そうです、はい、そうです、
区切って区切って一つずつですね、
はい、一つの単語に一つの情報で
一個一個完結させていくと、
はい、
あ、なるほど、あ、すごい大事なことですね、なるほど、すごい勉強になりました。
本当そう。
あのこれからですね、取り組んでいきたいことっていうことって何かありますかね。
あ、そうですね、あの実は今度その今年度 その報告、はい、あのヒアリングをもとにワークショップをするので、
はい、
1月にワークショップしますので、もしよろしければ保育士さんとか幼稚園の教諭の方とかには来ていただければ嬉しいなと思ってます、
はい、
それから実は、今日のお昼間に、
はい、
ファイザーさんの助成金に、
はい、
受かって贈呈式がお昼ありまして、
あ、すごい、おめでとうございます。
あのズームだったのでお家で贈呈式を受けて今日ここに
時代ですね、そのまま来
たんですけど、ファイザーさんの方では、薬局の窓口、
はい、
あの薬剤師さんとか、はい、まあ、薬剤師さんでなくても店員の方とかで、うんうん、にあの優しい日本語を知ってもらいたいということで、はい、まずはヒアリングとかアンケートをまた取って、
はい、
あの現場が今どういう状況なのかをまずお聞きして調査して、はい、それをもとに、まあ、 上手な教材を作って、うん、ぜひ使ってもらう優しい日本語を窓口の方が使えるような形で、うんうん、はい、アウトプットするということを考えて、うん、ちょっと動いていこうかなというふうに考えてます。
確かにその薬局の現場とかでもその処方のして、もう処方って言った時点で多分伝わらないですよねこれね。
そうですね、
その処方の仕方を説明する文章もかなり専門的な言葉がたくさん使われちゃうような現場だなっていうのは、うん、なんか確かにイメージできますよね、うん、確かにそういう場はお薬もらいに行ったのに結局説明聞いたのに全然わからへんかったっていうようなことにやっぱりなってる方がそんだけ多いってことなんですかね。
そうですね、あの実際にその現場をご存知の方とかとお話していると、はい、まあ、せめてこう何かあったらお家に帰ってお薬飲んだ後何かあったらすぐに連絡をしてもらえるような信頼関係が現場であのやり取りの中でできていれば、はい、それで OK なんだけど、その信頼関係がまず作るところができてない、うん、あのそこをちょっと一言声をかけれるような関係性が作れたらなっていうことをおっしゃってくださって、お手伝い、今お手伝いいただこうとしてるんですけれども、
はい、すごく大事なところの、ね、はい、うわすごい、もうぜひぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
おめでとうございます。で先ほどおっしゃってましたその1月にワークショップのお話されてたんですけど、はい、具体的に日にちというのはお決まりなんですか。
はい、1月の15日日曜日と1月の29日日曜日です、
はいはい、場所はどこでやるんですかね。
場所はあ15日の方は、はい、クリエイティブシモ、コモンズ西陣っていう、はい、あの京都信用金庫西陣支店の2階をお借りします、
はい、お時間とかは、
はい、朝10時から12時です、はい、で会場9時半です、はい、で1月29日の方は上京区総合庁舎の4階会議室で、はい、こちらの方は9時半から11時半で会場が9時になっております。
なるほど。これは申し込みの方法というのは何か。
はい、チラシに QR コードを入れてますので、それで、はい、その、Google ホームで申し込んでいただけます。
例えば優しい日本語を広める会のホームページとかにもその QR コードあったりするんですか。
あ、そうですね、あの優しい日本語を広める会独自のホームページっていうのは実はないんですが、多分調べてもらえると、はい、京都市のお宝バンクというホームページの方に、はいはい、このチラシも掲載していただくことになってますので、そちらの方から調べていただけたらアクセスしてもらえるかなと思います。
お宝バンクの方で、はい、安い日本語を広める会でたどっていただいたら、はい、つながるってことですかね、
はいはい、つながります。
あ、なるほど、わかりました。ぜひ皆様ご参加いただけたらと思います。特に、対象者とかもあるんですかね。
主に保育士の方とか幼稚園教諭の方ですけれども、はいはい、子育てに関心のある方でしたらどなたでも、
そうなんですね、はい、どなたでも申し込みできるということで、はい、これはもう内容的にはもう基本的なその優しい日本語っていうのを体験するということなんですかね、はい、
コツをお伝えした後実際に日本語学習中 の、はい、外国人の方をゲストに招いて実際にその今覚えたコツを使って何とかコミュニケーションを取ってもらうという実践練習をしていただきます。
喋ってみて実際実感を持っていただくってことなんですね、はいはい、あ、すごくこれはなんかためになりそうな内容になってそうです。あ、一応申し込みの定員も決まってるんですね。
あ、はい、はい、
なるほど、はい、ぜひぜひ皆様ご申し込みいただけたらと思います。はい、他に何かお伝えしたいことっていうのは特にございませんか。特にありませんかね。何ですか。
大体言っちゃい
たい。あ、そうですね、はい、分かりました、はい、ではで、ね、でした。今後ねそういう優しい日本語を使っていく方たちに対して何かメッセージがありましたら、まあ、簡単に言っていただけたらと思います。
はい、はい、もう英語じゃなくちゃと思わずに、はい、まず優しい日本語を使ってみてください、はい、通じるとは限らないと思いますけれども、翻訳機を使う時でもエア翻訳を使う時でも優しい日本語のコツ、つまり短い文で、はい、できるだけ優しい言葉で入力というか話すということで、よく通じるようになると思います。
はい、はい、ありがとうございます。本日のゲストは優しい日本語を広める会代表の宮島みどりさん、事務局長の黒田元子さんでした。最後に先ほどの情報ですが、1月15日の日曜日、10時から12時クリエイティブコモンズ、西陣 これは京都信用金庫西陣支店の2階ですね、1月29日の日曜日9時半から11時半、上京区の総合庁舎4階の会議室の方で優しい日本語を使ってみようというワークがあるそうです。こちらは、お宝バンクの方ですね、の方で、検索していただければ、QR コードがあるということですね。ぜひ、調べてみてください。本日のナビゲーターは、京都 NPO センター向井直文と、コメンテーターは、
はい、同じく近藤忠宏でした。
はい、それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
NPO 法人 U プロジェクト京都は、入り口は遊び、出口は文化をコンセプトに、まちづくりの拠点、京町や室町、U シアンを運営しています。 U シアンの U 氏とは、遊ぶ子どもの子と書いて U 氏、旅人を意味します。旅人のいおりの U シアン、さまざまな人が行き交い、文化が生まれる出会いの場。ここではクリエイティブなテーマで活動するメンバーが参画しています。ユーシアンではただいま参画メンバーを募集中です。ユーシアンを拠点に、イベントや講座、会議など活動に合わせてご利用いただけます。詳しくはホームページ U プロジェクト京都、またはユーシアンで検索してご確認ください。お問い合わせは事務局 080-6209-0797080-6209-0797まで。以上、 U プロジェクト京都からのお知らせでした。